You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、先週に引き続き、店舗デザインの事務所、株式会社ゆめや、代表取締役の堤重和さんです。堤さんは、京都市中京区出身の51歳、大阪工業大学建築学科に入学、その後大学を中退して自分探しの旅に出た堤さん、北海道沖縄からヨーロッパ全域を渡り、22歳の時フランスのパリでやりたいことを見つけ帰国、1984年31歳の時現在の会社を設立されました。オーナーの夢を実現させる魅力ある店舗デザイン、夢やその魅力とは。 PIP Amazing Interview。 この番組はエンジョイ・ユア・ソックス・スタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き堤重和さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて堤さん、株式会社ゆめやは京都市内を中心に400件以上の店舗デザインを手掛けてこられたと先週伺いましたが、今京都ではあの町家、町屋を改装された店舗流行ってますよね。
それはもうほとんどそうですね、うん、今特に市内中心地では、うん、まあ、昔独特 の京都の、うん、穴蔵住宅、はい、要するにうなぎの寝床っていうね、うん、その建物を利用して、まあ、特に創作料理の店、うん、それと美容院かな、うん、ブリックもね結構ありますよね、うん、やっぱりね、あの昔からの懐かしい作りに、うん、それにこう新しさを、まあ、照明等でアレンジすることによってこう誰にでも入りやすいね、うん、素敵な店ができてますんで、確かに今はもう町屋ブームですわ。
あのね、あの町屋っていうと間口が狭いんですよね、京都の家は ね、うん、まあ、2軒とか1軒半とかいうね間口もあって、で縦にダーッと長い、
奥行きが深い、
うん、作りにくそうですけどね。
いや、そんなことないですよ。あのそれはそれなりに照明のねバランスでね、うん、かえってその味が出るんですよね。
へ、
うん、ですからね、今ね、あのわざとそのビルの中にね、うん、あの町屋を作るということが結構多いでしょ、うん、私もあの東京の渋谷の方に、うん、渋谷スタジオの 横かな、うん、そこに見ますやっていう店をね、うん、京都からわざわざ作りに来ましたんですよ。
そう、ビルの中に東京の渋谷でわざわざ町屋を作ってはるわけですね、
うん、そう、結局導入をこうずらしていって、うん、距離を長くしていって、そしてその進むほどに変化が生まれるっていう、そういう形でね考えていくっていうかね、
じゃあその東京の町屋評判はいかがですか、
うん、いい意味ですよ、随分もう今また2軒目手掛けてますんでね、うん、やっぱりいいんでしょうね、うん、
一度その堤さんの作品というか店舗見てみたいんですけれども、関西では具体的にどんなところに行くと見れますか。
いや、まあ、ポント町界隈、まあ、先週も言いましたけどね、うん、あの結構見ます屋とか吉名、うんうん、正月庵、それから、うん、まあ、今のその京都の見ます屋ございますんでね、うん、ぜひ行っていただいて、うん、最近できたんではね、あの JR の花園駅のすぐ表側になるんですけどもね、はい、うん、あの町屋というとこまで行かないんだけど、わざ長屋、うん、長屋住宅をこう町屋風にね、あの、うん、演出して、うん、作った店ができてるんですよ、うん、でこれはまた変わったオーナーなんで、うん、ぜひね行っていただいて、
何のお店なんでしょうか。
鳥屋さんなんですけど、はいはい、鳥も神岡で作って、うん、そして自分とこで殺してそして自分とこで焼いて煮て提供してるっていうね、竹鳥っていうね、
こだわりの店です ですね、はい、花園駅ね、 JR 竹鳥、まあ、ぜひ見てみたいなと思いますけれど、さて、ゆめやさんのですね、まあ、デザイン事務所としての特徴というと、まあ、テーマとかコンセプトとかあると思うんですけど、どういうものでしょうか。
まあ、一応会社としてはね、うん、あの懐かしい新しさっていうことをテーマにやってます、うん、要するにその 京都っていうのは人口が130万の小さな町なんで、うん、もうデザインが勝ってしまうとか、若い人だけターゲットにする、それから OL だけをターゲットにする、学生だけをターゲットにする、そう住み分けがね難しい、
うん、
ですから東京のようにその絞り込めないから、
はい、
京都ではその全体だちょっと受けるようにね、まあダサく作るって失礼だけど結局デザイナーがマスターベーションにならないように、うん、そのミスマッチングを入れていく、そうすることによって、なんていうかな、あったかさが出てくる、
うん、
だから関西ではねもうあったかさがね一番大切なんですね。ですから懐かしい新しさってなんとなくあったかいかなって感じするでしょ。だからその辺をこうテーマに置いてます。
なるほど。あんまりおしゃれすぎるっていうかね、綺麗すぎる建物を作っても京都あかんとかってね言いますよね。
実際たくさん潰れてますよね。
そうなんですか。ではそこら辺の具体的コメントを控えることにいたしまして、ここで堤さんのお気に入りの曲をお聴きいただきましょう。長渕剛で幸せになろうよ。今日のゲストは株式会社夢や代表取締役の堤重和さんです。堤さん、この曲なんか意味深なんですけど、奥様とはどこで出会われたんですか？
嫁さんとは沖縄ヒッピー旅行中にね沖縄で出会いました。彼女が16歳で、私ね映画を見に行ったかな、
うん、
沖縄でアルバイト、オリオンビールだっけ製糖工場どっかで、まあ、アルバイトしてる途中で、うん、映画見に行ったんですよ、
うん、
その時高野悦子さんって言いましたね、うん、京都の方で二十歳の原点っていう小説を書かれて、
はい、
そして嵐電に飛び込んで自殺して死んだっていうね、
うんうんうん、
まあ、あの時代ちょっと今と似ていて希望がなくて、
うん、
何かこう何のために生きてるのかな、こんな社会おかしいよなっていうね時代風潮があったんですね、
うん、
ですからねそういう話がよく受けてました。だからまあ、うん、映画化されていて、
うん、
その映画を見に行ってて、うん、横に座ってたのが奥さんだったと、
奥様が16歳、堤さんはいくつだったんですか？
19か20歳そんなもんです、はい、
4つ違いなんですね、
はい、
でその大学を辞めて自分探しの旅に出ていて沖縄で奥様と出会われた、
はいはいはい、
その時の第一印象とかは？
いや奥さんが私のリュックサックに入っている釣り竿が気になった、
うん、
ね、映画館で釣り竿ってね
でも
そうそうそうそう、今晩の料理を魚を釣るために釣り竿を持ってましてね、
はい、
で映画見てから、うん、ちょっとどこのワイン行って魚釣って飯食おうというね、
うん、
そういう生活したもんですから、その釣り竿で奥さん釣ったわけですよ。
わかりました。で奥様は沖縄から京都にお嫁に来られたんですよね、
はいはいはい、まあそれからヨーロッパ旅行行って帰ってきて、うん、そしてまあちょっと文通みたいなのがあって、
うん、昔やもん ねメールとかないしね。
そうそうそう、ね、奥さん欲しかったんですけどね、うん、もうお父さんにね、
はい、
沖縄で嫁さんにくれってね、うん、言いに行ったんですよね。
お父様に、
はい、ね、2回行ったんですけどね、
うんうん、
もう一言遠いからあかんこのおっさん関西人かと思うぐらいね簡単に断られましたね。
遠いからあかん。お父様何されてた方なんですか？
ね、琉球銀行
銀行員ですか、
う
ん、
そうです。
遠いからあかんってね、うん、言われて、それでどうされたんですか？
でまあちょっと戦略考えまして、
うん、
まずその当時も商売ちょっと成功できてましたんで、
うんうん、
ちっちゃなマンション買いまして、
うん、
その鍵をね、
うん、
奥さんに渡しとくと、
うんうん、
でそのうち来るやろうと思ったらちゃんと来ましてね
そうですか、
はい、
じゃあもうスーツケース一つ。
そうですそうです、もうまさに駆け落ち同然みたいなね、まあ駆け落ちっていうのかな、うん、うまく私の計画に引っかかってくれまして。
そうですか。
スーツケース一つやってきました、
ね、じゃあ無事お父様はもうちょっと置いといて、
置いといて、
うん、
そのうち子供できたらなんとかなるやろ
と。はい、分かりました。じゃあ、まあ、結婚式というのを挙げてらっしゃる。
いや、うん、だからね、うん、まあそういう事情もあるし、沖縄との距離もあるし、
うん、
でも私も独立して 2年目ぐらいだったかな、
うん、
忙しかったから、うん、もうしなかったですね、
うんうん、ね、あれからじゃあもう25年ですか。
ですね、もう、
うん、もう銀婚式って感じなんですけどもね、
はい、
奥様って一言で言うとどんな方なんですか？
まあ天然ボケですね
あ、そうですか。
もういつもね 笑顔なんですよ。でもね、その笑顔が素敵なんですね。
やっぱ今でもね、とってもあの二人仲のいいご夫婦だということなんですけども、はいはいはい、でさて、その奥様のためかどうかわからないんですが、堤さんの会社はなんと年間160日休日を取ってると聞いたんですが、本当なんですか？
そうですね、あの独立は23ぐらいから始めて、うん、会社設立の30歳ぐらいの時に、うん、やっぱりこのお付き合い願っている経営者たちとこう、うん、まあいろんな打ち合わせしますよね、うんうん、その時にその経営者たちの生活がね、うん、まあ私からしたらこうあまりにもこう忙しい、うんうん、かわいそうな生活、
まあ、儲かってはるけど忙しすぎてかわいそう、
そうそうそう、でもですからあの何かねそこにこういい感じしなかったんですよ、
うんうん、
だからもう僕はもう、あ、もうこういう生活はしたくないと、うんうん、でも明快にねもう160日っていうか、うん、これ160日ってね日曜祭日、あ、土日祭日と、うん、それから冬に2週間夏に2週間でこれでもう160日休みになってしまうんですよね。
あ、そういうもんなんですかね、
はい、で自分もね、まあ結局、うん、思い切ってもう160日もし、うん、もしこれで会社潰れてもそれでいいんじゃないかとねもう結構うん、いや思い切ってやったんですよ。
なるほど。でもね、年間160日も休んで会社やっていけんのかなって
思う。そうですね、今から思ったらやっぱり確かに時代が良かったんですよ、うん、
バブルのいい時代で。
そうそう、で私自身は自分の能力と思ってましたけどね、うん、あれはね今から振り返ったらねやっぱり時代が良かったんですよね。今はもうバブルも弾けてますから、うん、ちょうど160日で休んでてちょうどいいぐらいというね
仕事ないし
そうそう、ちょうどいいぐらい
160日休めるみたいな感じなんですね、うん、最後にですね、この夢見る夢屋の堤さんの次の夢を伺いたいんですけれど、
今51歳、
うん、
まあ世の中でも言われるのかな、第二の思春期、
うん、
今ね夢ないんですよね。
夢ない、
うん、見えるものや、うん、まあ、社会が生み出すような夢はもういらないっていう意識が強いんですよ、
うん、
ですから今ねちょっと新しく夢ビジョンがちょっと見えかかってる、
うん、
うん、それがまあ 2,30 年かかりそうだし、うん、あ、これからちょっと楽しくなるかなってね、でも少しは見えてきてるんですけどね、
2,30 年かけて、
はい、
そしたら70から80ぐらいで実現しそうな夢なんですね、
は
い、
今からねちょうど第二の青春素晴らしいですからね。
わかりました。もうなんかね、堤さんとお話ししてると夢は無限大に果てしなくっていう感じなんですけれども、今日のラジオレターはそんな堤さんから奥様に宛てたお手紙を読ませていただきます。堤さんにはたくさんお話伺いましたが、今日はこのあたりでお別れをいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
妻へ。玄関を入って通路を 2,3 歩歩くと君の足元が見える。いつものように笑顔でおかえり。私ただいま。もう25年も毎日続いている笑顔。喧嘩をして出て行った後でも君は笑顔でおかえり。どんなに仕事で疲れていても遅くなっても君はいつでも笑顔でおかえりと迎えてくれる。最近君はよく私のことを変わったわねと喜んでくれる。変えたのはあなたですよ。いっぱいの笑顔ありがとう。
いかがでしたか？来週のゲストは大阪南地島の内のお茶屋谷川のおかみさん、谷川恵美子さんです。29歳の時に現在の地にお茶屋谷川を開業。大阪の名門お茶屋として名高い谷川を一代で築き上げた名物おかみの波乱万丈の人生に迫ります。それではまた来週。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、ミッセンジュエリーショップコティ、 暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川一郎病院、ビップクラブ関西の提供でお送りしました。